皆さんおはようございます。今朝も皆さんと一緒に神様の前に出て礼拝をお捧げできることを本当に幸いにまた嬉しく思っております。今朝の私の主題、それはあなたに見せたいもの、こういうテーマでお話をさせていただきます。私たちの教会ではヤコブの手紙を公開説教といって順に公開して学んでおります。でここ数回にあたって私は信仰と行いということについて何度もお話をさせていただきました。著者ヤコブは本当の信仰について語って、そしてその後次に死んだ信仰について語りました。本当の信仰、そして死んだ信仰、対比してます。でなぜこのようなテーマが出たかということに関しては前にお語りしましたので、今日は省略させていただきます。ただ言えることは、当時死んだ信仰と言えるそういう信仰を持った人々がいたということです。しかも問題はその行いが伴わない信仰の保持者たちが、自分は信仰があるんだと自称、自分たちで言って主張していることであります。ヤコブは行いがない信仰を主張する人たちに席を譲ることはしませんでした。それは今の時代にも言えることです。信仰と、そしてその信仰から出てくる行い、これは切り離すことができないものであるとヤコブは教えております。自分は神様を信じて教会に通ってクリスチャンですという人はたくさんいらっしゃいます。それは立派なことで幸いなことであります。しかしもし行いがないとするならば、ヤコブは何と言うでしょうか。ヤコブという人はイエス様の実の兄弟でした。イエス様の姿を一番よく知っていた人でした。彼がイエス様をメシア、救い主として受け入れたのは、実はイエス様があの十字架にかけられた後、死んでよみがえってくださり、そして聖霊が下って天に昇られたその後、まさしくこの方は、私の兄弟は神様が送られたメシアであるということを彼はその時信じたんです。幼い時から、小さい時からずっと兄弟として一緒に生活していましたから、別に確かに偉大な人物であることは認めたと思いますけど、まずメシアとは彼は思っていなかったと思います。その頃、約今から2000年前です。当時のエルサレムの教会は信徒数が約数万人いたと言われております。ヤコブはそのエルサレムの教会、一番初めにできた教会、この教会の総責任を担っていたと言われています。さらに当時はローマ帝国が支配しておりましたから、ローマ帝国全域に散らばっていた同胞のユダヤ人たち、このユダヤ人たちのクリスチャンに対して、ユダヤ教の長い伝統に支えられた形式的な信仰を守るのではなくして、愛を実践する信仰を持ってほしいと説いたのでありました。ヤコブは愛から出る信仰こそ行いが伴う本当の信仰であることを強調してきました。もう一度繰り返しますが、愛から出る信仰こそ行いが伴う本当の信仰であることを強調したんです。そこでヤコブが、あなたに見せたいものは何であるか、それを私は学んでみたいと思います。まず御言葉は2章の18節をお読みします。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。19節あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。20節ああ愚かな人よ、あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか。今日私はこのテキストから2つのポイント、的を絞ってお話をいたします。皆さんのお手元のレジュメを参考にしてください。まず第一、信仰を見せてくださいということです。ここでは2つの信仰が書かれています。ここの聖書の箇所を、今読みしました箇所を要約するとこういうことです。二人の人が共に自分には信仰があると主張していました。ところが片方の人には行いがないので、信仰があることを証明することができません。信仰があるかどうかは外側からは見えないからです。そして触れることもできないからです。そこでもう一人の 人がこう言いました。2章18節の後半、私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。信仰とは行い、信仰と行いとは切り離すことはできません。信仰により恵みによって救われるというのは事実です。もし行いが伴っていないなら、それは救いに至る信仰とはなっていないんです。次にヤコブは、神はお一人だと信じるだけでは十分とは言えない、こう言ってるんです。皆さん、ユダヤ人にとっては神はお一人というのは自然なことです。日本では矢をよろずの神々があります。いろいろな神々が作られています。人間の手で作られた神々がたくさんいますね。ですから人間が作った神々、人間を作られた神、このがとおでは随分違うんです。ですから聖書の神様を知らなければ、ユダヤ人たちが信じている神様を知らなければ、つまり世界を作られた神様を知らなければ、いくら神について話してもなかなか噛み合わない、こういう状態が続いてしまうんですね。そうです、皆さん、ユダヤ人にとっては神はお一人である、世界を作られた生ける神様はただ唯一なる、このことを彼らは告白しています。その告白が非常に重要で、今も昔も同じです。シェマイスラエル、この言葉です。イスラエルよ、聞きなさい。今も皆さん、ユダヤ教の街道に行きますと、シェマイスラエルで始まるんです。祈りが始まります。その意味は、聞きなさいイスラエルよ、主は私たちの神、主はただ一人である。これが祈祷の礼拝の一番初めにスタートするものですね。ですからこの6章の4節、これは申命記ですけど大変重要です。皆さんと一緒に唱和してみましょうか。3、はい。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。ヤコブは悪霊どもも神は一人だと信じている。皆さん、世の中には悪霊があるんです。サタンがいるんです。そして彼らも身震いしていると教えています。新約聖書のマルコの福音書1章23節こう書いています。するとすぐにまたその街道に汚れた霊に疲れた人がいて叫んでいった。24節、ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。皆さん、サタンは、悪の力ははっきりとイエス・キリスト様がどなたであるかということを見抜いていました。多くのかつての共産圏の時代、旧ソ連の時代、彼らが一番恐れたことは麻薬でも銃でもありませんでしたね。彼らが一番恐れたのは聖書だった。聖書が印刷されてない何十年もの間、そこで聖書を私たちは運び、聖書を届けました。国境で彼らはその聖書をチェックすることが最大の一番大きな任務だった。神様を認めない国々、共産主義の国、全体主義の国、無神論主義の社会の国々、今でも同じです。皆さん、これらの国々ではバイブルが人を変え、社会を変え、国を変えるという力があることをよく分かっている。いや、一番知ってるんです。サタンもはっきりイエスという方がどういうお方であるかはっきり知っていました。つまり、いくら神はお一人だと信じていても、行いがなかったらそれは虚しい信仰だ、人を救いに至らせることがない信仰であるということをヤコブは説いたんです。2章の20節こう書いています。ああ、愚かな人よ、あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか。皆さん、信仰というのは身を結ばせるものであるとヤコブは説いていますね。マタイの福音書の7章17節こう書いています。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。18節、良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実を実らせることもできません。皆さん、当たり前のことですよね。そうです。先日、和歌山の私たちの家の庭にあるキウイ、手入れしてませんので、いわゆる摘果してないのでいっぱいあるんですよ。何百トンの実がなってるんですね。摘果しないと実が小さいですね。でもたくさんあります、いっぱい。 で私はちょっと行けなかったんで、この間家内が行って、そして段ボール箱を一つ持ってきたんですね。そして、まあ、毎日キウイキウイキウイと食べてますよ。もっと酸っぱいです、酸っぱいです。でも美味しいです。ビタミン I がたっぷり入ってますから、とても美味しいですね。で、それを見た時、食べながら思ったんですね。今日もキウイ、昨日もキウイ、明日もキウイかという形で、もうマーマレードを作ってもまだあるぐらい。時間がある方はどうぞ和歌山へ行ってください。うちのにたくさんキウイがありますから、あれは無料で差し上げますからね。で思ったんです、私はキウイの木にね、リンゴならないんですよ。キウイの木にみかんもならないんですよ。何にも手入れしない、キウイの木はキウイなんです。つまりその木、樹木、その樹木が実を持ってもたらすわけです。そのことをここで言ってるんです。良い木は良い、皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ばす、実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできない。当たり前のことですよ。つまりその木である樹木、これが問われてるんですね。ヨハネの福音書15章でイエス様は例え話をお語りになりました。キリスト者は実を結ぶものであると教えられました。それが私たちの教会の年間聖句である、この言葉ですね。私は、一緒に紹介してみましょう。スクリーンで撮りますから。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。ですから、ブドウの木につながれるならば、ブドウの実を結ぶということは自然なことです。ここで少し整理してみましょう。信仰は目に見えません。しかし信仰は実を結ばせるものだと聖書は言っています。人はその姿を、その実を見ることができるんです。ヤコブの主張は、実のない信仰を見せてほしいと言ったんです。これは厳しい言葉ですね。これがヤコブが求めたことです。裏返すと、ヤコブは、あなたに見せる信仰がありますよということです。信仰は実を結ばせることについて私たちにいろいろ教えてくれています。それが第2番目のポイントです。それは愛を実践する信仰なんです。そうです、繰り返しますけど、ヤコブは信仰を行いを伴うものであると説いてきました。信仰によって結ばれた実をあなた方に見せたいと言いました。それは決して彼が背伸びしていいところを見せようと言っているのではありません。いいえ、信仰こそ実を結ばせることができるものです。ではどうすれば実を結ばせることができるんでしょうか。考えてみたら、私のうちからそのような実を結ばせることができるだろうか。結論から言ってできないんです。なぜ、みんな私たちは不完全なもので、とてもとてもお手本になるような、皆さんに見せるような、その実を結ばせることができるものではないこと、一番自分が知っております。しかし聖書はそのできない、その信仰をできると言ってるんです。実を結ばせることができると言ってるんです。これが大切なポイントです。まず第一に、イエス・キリスト様にあってそれができると言ってます。イエス様を救い主として信じるときにそれが始まるんです。イエス様を信じるということは、自分の力で頑張って信仰生活するということではないんです。いえ、私たちは努力しても自分の力でやっても限界があります。もちろん皆さんは今日お集まりの方は優秀な方々でしょう。立派な方々が多いと思います。でも限界があると思います。しかしながら、イエス様という方がそのできない自分の代わりに十字架にかかって死んでくださり、そして神の子であることを立証するために死からよみがえってくださった。聖書は言ってますね。イエスの血、すべての不義より私たちを清めます。私たちに足りないところをイエス様が流しかさった聖なる血で全部洗い清めてくださる。イエス様の血潮によって洗い清めていた、これが罪を許されると言います。そうです、それは神様がなされる技、御霊の技です。皆さん、神様は一人子を惜しまなく与えてくださったって言います。一人子を惜しまなく与えてくださった。皆さん、その神様、私たちはこの神様が 私を愛してくださっているということを覚えること、私たちはその神様の愛をいただいて人を愛することができるようになります。最近日本で多くの問題でまた話題となっている、また心を大変痛めている事件の一つは幼児虐待ですね。まだだる、これでもか、これでもか、子供が、小さい子供がお母さん、お父さんから乱暴を受けて、虐待を受けて、そして死に至っている例も先週もありました。本当に心痛みますよね。そうです、皆さん、この加害者の多くの例はほとんどまず自分が被害者だったそうです。つまり親に愛されていない、親に愛されていなかった、この傷を受けたまま親になって、そしてそのことを自分が気づかないところで行ってしまう。人間というのは皆さんそんなもんなんです。どんな親でも自分を可愛く思い、そして愛して、そして育てたいと願うのは人の常だと思いますね。でもどこかで間違ってその愛されているということを覚えなく育てたならば愛がわからないんです。同じです、皆さん、神様によって愛されているということが分からなければ愛の行為は出てこないと聖書は言っています。そうです、言葉の上だけで、文字の上だけで、あるいは聖書を読むだけで信仰信仰というのではない、神様が愛してくださっているということを本当に実感として自分が受け止め、そして自分が受けた時にそれは自然に出てくるんです。ですからこれは神様がなされる技といっても過言ではないと思います。そうです、ヤコブの時代も今から2000年前、今の時代も全く同じです。皆さん、世界各地であちらこちらで紛争が起こっています。戦争が起こっています。内戦が起こっています。民族と民族が敵対してぶつかり合い、そして血が流されています。そうです、皆さん、私たちの身近に起こるさまざまな犯罪も全て愛の欠如からです。愛があれば戦争が起こるはずはないんです。愛があれば喧嘩が起こるはずはないんです。キリストの救いに預かったキリスト者は愛の実践という行いが伴ってくるとヤコブは言ってるんです。皆さん、世界で一番初めにできた教会どこかご存知ですか？はい、もちろんエルサレムです。聖書はそのことに、そのエルサレム教会についてこう記録しています。使徒の働き2章41節、そこで彼の言葉を受け入れた者は、これはペテロが語ったメッセージです、バプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。3000人が教会に加わったんです、皆さん。42節、そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。43節、そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。44節、信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。これが世界で一番初めにできた教会の姿と記録しています。まず特徴を挙げましょう。4点あります。共有、物を共有したんです。そしてそれを分配したんです、食べ物。そして宮に集まってきた、これは礼拝をした。パン裂きをした、これは生産式を見せます。そして主様も神様も祝福を持って応答してくださった。つまり2章47節にあったように、神も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。神様が応答してくださったんです。皆さん、これらの特徴は彼らの行いから来たものではないことは明らかです。聖書はこの出来事の前に起こったことを次のように述べていますね。2章36節、ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち、神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。こういうふうにペテロはあのエルサレムの指導者階級の方々や一般の方々に対してメッセージしたんです。それを聞いたあのパリサイ人やあの立法学者たち、知識人たちはどう反応したでしょうか。37節、 人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そして38節、ペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。そして使徒の働きが次のように記録しているんです。2章41節、そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。42節、そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。つまり彼らが一切のものを共有にしたこと、彼らは必要に応じて物資を分配していたこと、彼らは宮に集まって礼拝をしていたこと、彼らは聖餐式を守っていたこと、これらすべて彼らの行いによるのではありませんでした。いいえ、自然に現れた行いでした。考えてみてください。イスラエルのガリラヤ湖の湖で網を投げていた一階の漁師ペテロ、そのペテロの語ったメッセージで人々の心が刺されたんです。兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか。皆さん、今では大学の教授たちがたくさんずらっと並んでいるところで、何の聖書知識もないその漁師さんがメッセージをして、そして私たちはどうしたらいいでしょうかと叫んだんですよ。神様の霊が、いわゆる御霊が彼らの心を刺し通したんです。この心を刺すという言葉は前に申し上げましたね。電気ドリルでグググググググググと深く穴を掘るという意味ですよ。神様がお語りになるとき、神の御言葉は私たちの心深くまで刺し通すんです。神の言葉は生きているからであります。彼らはペテロの言葉に心刺され、メッセージを受け入れたんです。信じたんです。その数が3000人、それが信仰でした。彼らは神様にあって新しく生まれた人でした。その新しく生まれた人々が愛の奉仕、行いに出て、彼らはものを共有しました。そして分配したんです。これ私のもの、あなたのものじゃない、言わなかった。必要な人にそれを分け与えた。皆さん、なんと美しい行為じゃありませんか。ヤコブがユダヤ主義者たちに対して、モーセの律法をずっと守ってきた伝統的な彼らに対して見せたいものとはこのことなんです。この信仰によって生まれた生徒たちの素晴らしい行いでありました。皆さん、信仰は愛を受けた人が愛を実践するものであって、神様からいただくところのものなんです。私はミッション宣教の声を通して、宣教の声というのを娘に30数年間毎月毎月書いてまいりました。今年の1月号の宣教の声、皆さんお読みになった方いらっしゃるでしょう。そこに私はファミリー孤児院について書きました。広大な国ロシア、この北部、北極圏ですね、北極に近くです。北極圏近くでは神様に仕えているクリスチャンのカップル、イゴール・リミドラ・シシコフという方がいます。この写真の真ん中に写っている夫妻です。彼らは伝道師夫妻でありまして、長年尊い働きを続けています。北極圏というところは、私も行きましたけど、寒い寒い。夏であっても最高温度が摂氏14度、15度でした。ですから冬場行くとマイナス40から50度。ですから吐く息が、そして水がすぐ凍ってしまうという寒さですね。でも人はそこに住んでるんです。不思議ですね。そこで生活しています。で、このシシコ夫妻は長年そこで生活しているんですけど、彼らには2人の子供がいるんです。その他に彼は恵まれない環境のもとにある子供たちを引き受けて、その自分の家をファミリー孤児院としたんです。そして解放して自分の子のように育てました。シシコ夫家のファミリーのこの孤児院には、親が子どもの教育を放棄した、そういった子どもたちが生活を共にしています。親の大多数は麻薬、北極圏で、皆さんあるんです。ロシアで今最大の問題はドラッグです。大きな問題。 ドラッグが大きな、多くの人々がこのドラッグと、そしてアルコール依存です。そして刑事事件起こってます。ですから親の大多数がこういう麻薬やアルコール依存や刑事事件を繰り返して起こしている。あるいはまた親が消息不明になってしまっている、連絡が取れない、そういった親の子どもたち、こういう子どもたちをシシコ夫妻は自分の家に迎え入れて、いわゆるファミリー孤児院というのを始めたんです。皆さん、ここ数年間でシシコフ家は13人の子どもたちを迎えて、そのうち8人はすでに成人となって、そしてもう外で働いています。現在は5人の子どもたち、10歳から16歳まで、その子どもたちがいて、シシコフ夫妻と生活しています。私は彼の証を読んだときにですね、非常に感動を覚えました。なぜかといえば、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという、あのマタイ19章の言葉、いう神の戒めを文字通り実践しているからです。皆さん、聖書の隣人愛を解くことはできますよ。あなたも言って同じようにしなさいというイエス様の言葉を実践するということは容易ではありませんね。子どもたちはシシコ夫妻を通して神様の愛を体験する恵まれた日々を送っているんです。もしこの子どもたちがシシコ夫家に引き取られなかったとするならば、親に捨てられたわけです。つまり愛が分からない子どもと育っていく、その子どもが大人になっていくとどうなるんでしょうか。とても恐ろしさを覚えます。そしてこのシシコ夫妻は何をしているかというと、子どもたちを連れて老人施設を慰問しているんです。その老人ホームの施設長は、シシコ夫妻が孤児たちを連れてきて慰問していること、とっても良いことだ。彼らが賛美歌を歌ってくれ、詩を朗読して、ロシアのクリスチャンたちは詩をよく作って詩を朗読します。自分たちの詩を朗読して、そして聖書の御言葉を読んで、そして励ましてくれる、こうその施設長の方は言ってらっしゃる。シシコ夫妻は市の身体障害者の施設も訪問しています。この障害者たちは、孤児たちが暗い背景があるにもかかわらず、シシコ家のファミリー孤児院で愛されて、そしてすくすく育っている姿に感動している。また子どもたちの証、子どもたちが賛美する、それを聞いて彼らは励ましをいただいて、中には涙を流す人々もいる。シシコフ家の奉仕活動はそれで終わってません。彼らは刑務所を訪ねて、犯罪者たちに生きる神様の証を語り続けている。日本では刑務所を簡単には訪ねることができませんけど、彼の地ではそれが可能なんです。親を失った子どもたちが天の父に出会って、まことの居場所が与えられた、その証は囚人たちに、犯罪を起こして獄の中に、刑務所の中に入っている人たちに、とても大きな励ましを与えていると刑務所所長が言っているんです。彼らは定期的に刑務所を訪問していますけれども、中で伝道集会も開いている。皆さん、考えられないようなことが今北極圏で、そしてこのシシコファミリーを通して起こっているんです。彼らは市当局に交渉して、少し大きな部屋を、市の部屋を借用していましたけど、狭くなってしまった。市当局から改装許可を得て、そして増築することになった。壁にはキリスト教の絵を、絵画をこう掲げて、聖書の言葉を、聖句を貼りました。皆さん、町の人々にとっては、住民にとっては新しいことで、一体何が起こったんだろう。住民たちは好奇心から、興味心から集まってきました。まあ、このようにして神様の御言葉の種がまかれている。彼らのたっといこの働きは決して背伸びではありません。またいい格好でもありません。御言葉に従順であり、できることを行っている。信仰から出ているたっとい私は奉仕であると思います。私はこのそのレターを読んだときに脱帽しましたね。皆さん、そうです。口では言っても行うことはできない。でも彼らは実は神様の愛に触れて押し出されたと思います。ここです。皆さん、神様を本当に信じている人は、自分の力で頑張るというよりも、それは押し出されるかのように前に出ていくんです。ヤコブが主義クリスチャンたちに見せたかった信仰とは、 立法によるのではないんです。イエス・キリスト様の信仰の結果、自然に現れた愛の行為、奉仕でした。ヤコブ自らも見せることができる信仰者であったと思います。いかがでしょうか。ここに生きた信仰を私たちは見ることができます。イエス・キリスト様の信仰には立法は必要ではないんです。たっとい愛の行いです。それは奉仕でもあり、福祉でもあり、また事前奉仕でもあり、福祉でもあり、行いが伴うそのような信仰、これを私たちは見ることができること、本当に素晴らしいでありませんか。愛する皆さん、どうぞ誤解しないでいただきたいんです。私たちは獅子講夫妻のように、あるいはヤコブと同じようなことを行いなさいと言っているのではないんです。いいえ、それは信仰を持った結果、愛の行いとして生まれたことであります。私たちは彼らと同じようなことはできないかもしれません。違うんです。そうです、違うということはいいことなんです。皆さん、そうです、同じことをしないことはいいことです。つまり、あなたが置かれた職場が、あなたが置かれた家庭が、あなたが置かれたところ、そこはあなたしかいない。神様はあなたしかいない、そこであなたを通して神様の栄光を表したい。しかもそれはあなたが頑張ってするんじゃない。いえ、私もあなたと共にいるよ。イエス様は何と言われましたか。私の首輝きは負いやすく、その荷は軽いのです。イエス様が一緒に私たちと歩んでくださるときに、私は頑張るんでそれをするんではない。そうです。皆さん、私たちは獅子講この夫妻と、またヤコブと同じ神様を信じる信仰者でありませんか。神様はあなたというたっという器を通して見せたいものがあると言っておられるんです。つまり、あなたを通して見せたいものがある。私たちは神様に愛され、神様の子とされたものです。そして神様が私たちを通して何かを表したい、つまり神様の栄光です、願っておられます。なんという幸いではないでしょうか。皆さん、同じ人として生まれて一生を過ごすのに、私を通して神様の素晴らしさが現れる、その生活はキリスト者の特権なんです。そうです、私たちは素晴らしい神様と共に歩んでいくことができること、なんという恵みと思いませんか。そう考えてくるときに、私たちの信仰生活は頑張ってするんではないということ、いいえ、すっぽりお任せして、そして愛してくださる神様を私も愛して、愛し愛されるという関係、これは自然です。この関係で歩むときに、神様が私たちを押してください。そして神様が栄光を表してくださる。旧ソ連や東欧の国々、また北朝鮮もそうですが、彼らは特別な聖書の訓練や勉強を受ける環境にはありません。不可能です。それはできない。今でこそ旧ソ連や東欧は神学校や聖書学校できております。でもかなり制限がやっぱりあります。でも彼らのその行いを見るときに脱帽します。私たちにない素晴らしい信仰が彼らのうちにはあるからですね。そう考えてくると、ペテロがあのエルサレムの知識人たちを前にしてメッセージしたときに、無学な彼の言葉を聞いたときに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか、つまり助けてくださいということです。この声が出てきたのは、明らかに神様がなされた技だと私は思います。私たちの信仰生活、そうです、神様が私たちとして御業を成してくださる。そのためには罪を取り除かなければならないんです。罪があるならば、私たちは不義があるならば、神様は祝福しようと思っても祝福することができないんです。そうです、皆さん、悪いことばっかり片方でしてて、嘘ばっかり言っていて、そして人をつばずかせる言葉を言っていて、あ、恵んでください、恵んでください、神様祝福してください、でもそれは矛盾してますよね。正直に誠実に神様の前に生きる人こそ、神様は祝福を与えてくださります。さあ皆さん、今日のメッセージまとめてみましょう。あなたに見せたいものというテーマでお話を進めてまいりました。愛の実践です。今日私たちは神様の御声を聞きました。そこで 私は今日の説教を次の聖句でまとめてみたいんです。つまりヤコブの手紙1章25節。大切なフレーズですので、皆さんとご一緒に唱和してみましょうか。3、はい。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を国心に見つめて離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、感謝いたします。あなたの御臨在を、あなた様がいつも私たちと共にいてくださるお方であることをありがとう、感謝いたします。私たちには完全な律法、すなわち自由の律法を与えられました。ヤコブはこれを一心に見つめて離れないように、忘れないようにこう進めています。その人はことを実行する人になるからです。そしてその実行する行いによってその人が祝福されると述べました。神様、私たち一人一人あなたに選ばれる、招かれるような存在ではないことをよく知っております。そんなに立派なものではありません。でも私はあなたを愛している。神様が育んでくださっていることをありがとう、感謝します。私たちは肩肘を張った歩みをするのではなくて、いや力を抜いて愛してくださった神様を私も愛して、愛の関係の中で歩むことができるように願っております。神様、どうぞ祝し導いてください。今日一緒に礼拝してくださったお一人お一人がこの素晴らしい神様の愛に満たされて、愛の力によって日々歩むことができるように祝福を与えてください。お祈りをいたします。応答の祈りの時間を差し上げたいと思います。どうぞ皆さん、あなたの言葉で結構ですから、今日のメッセージを聞かれてお祈りを神様にお伝えください。